はい、では今日は、皆さんにこの阿弥陀経について、詳しくお話をさせていただきます。まあ、お釈迦様は45年間たくさんの教えを説かれました。まあ、お経といったらですね、もう何千巻にもわたるたくさんの教えがあり、数もございます。そのたくさんあるお経の中で、まあ、日本で非常に有名なお経といったら、まあ、般若心経とか、あるいはこの阿弥陀経なんかが非常にまた有名なんですね。この阿弥陀経はですね、日本人ならば1回や2回は聞いたことがあるお経なんです。まあ、これはあの天台宗とか、あるいは浄土宗、浄土真宗などがよく使うんですけどね。あの葬儀なんか行きますと、あるいはあのお通夜、あるいは枕経でですね、死んだ方の前でお経を読むのは大体このお経なんです。これちょうどね、あの10分か15分で終わるね、短いお経なんで、非常にあの多くのお坊さんが使うんですね。しかもこの内容がね、とても大事な、今までのね、お釈迦様が45年間説かれた内容をですね、エキスをぎゅーっとまとめたような感じのお経ですし、なおかつ短いので、非常にあの多くの方に読み親しまれております。まあ、意味わからなくてもね、これを暗記している、私おばあちゃん何人も会ったことありますけどね、だから皆さんも今から聞かれる話はですね、まあ、内容わからなくても聞いたことがあるような内容があると思います。この阿弥陀経というお経ですね、これは、まあ、他のお経にはない特徴がいくつかございまして、まず一つ目はですね、一大結経と言われましてですね、お釈迦様の45年間説いた教えの結びを表す言葉、まあ、結論ですね、まあ、お釈迦様は最後の説法と言われますね。あの内容的に最後の説法、まあ、実際の説法は涅槃経と言いまして、亡くなる直前に説かれたお経が涅槃経というお経ですけどね、このお経は、内容的に最後のお経だと言われますね。一大結経と言われます。で、どういう特徴があるかと言いますと、無問自説のお経とも言われて、無問、誰も質問してこないのに自ら説かれたお経なんです。こんなお経あんまりないんです。普通はね、ある方が質問してそれに対して答える、これがお経の形式であります。しかしこのお経だけはね、もう最後なんでね、お釈迦様は亡くなる直前に説かれたお経なので、これだけは言い残しておきたいと、まあ遺言みたいなもんですからね、これだけは皆さんにね、死ぬ前にお伝えしたいことがありますという見心で、誰からも質問がないのに自ら説き始められた、これを無問自説のお経と言われて、こういうところからね、この阿弥陀経というのはお釈迦様の腹渡だ、ね、本心が説かれているとも今日言われるんですね。しかもいろんな特徴がありましてね、このお経の相手はね、中心はシャリオツなんですね。このシャリオツといったらね、知恵第一、頭の良さ、知恵に関してはね、ナンバーワンだった人、この方に対してシャリオツよと呼びかけた回数が36回あります。普通呼びかけられたらね、はいとかね、返事をするんですけども、このお経では返事が一回もないんです。ということはね、今まで聞いたこともないような、びっくりするようなお話であったとも言えるんですね。こんな優れた方がね、礼儀を失するようなことをね、されるはずがない。まあ、驚いたというふうにも考えられます。シャリオツの沈黙、36回あった。またですね、このお経の最後にですね、まあ、締めくくりとしてね、まあ、これはあの第五楞伽経にもあるんですけども、このお釈迦様が一代説いた教えをですね、なかなか皆さん疑って信じてくださらないので、この保証人をですね、呼んでこられるんです。この釈迦が仏教を説いているようにね、実はね、この大宇宙にはね、釈迦、この地球のような惑星がいっぱいあるんだと。 大宇宙のねを舞台にして仏教は説かれてまして、この地球上では釈迦が説いている。他の惑星でね、他の星でそれぞれ仏方が現れて、みんな釈迦と同じように仏法を説いて、誠ね、仏法誠ね、弥勒本願誠をですね説いているんだというふうに説かれているんです。これを六方諸仏の象徴と言いまして、六方とはこれは東西南北上下ね、東西南北上下で、これは十方とも言いまして、大宇宙すべてね、すべてのもろもろの仏、大宇宙のすべての仏が、もろもろの仏がこの釈迦と同じように仏教を説いていて、そしてこのお経が誠である、今から説く内容、この教えがね、誠であることを証明された内容が最後の締めくくりで出てきます。正とはこれは、正はこれ証明の正、誠であるぞと証明する。正はこれ、ごんべんになるですからね、誠実の正ですから誠、ね、誠であると、釈迦の言っていることは間違いないんだぞということが、もうたくさんの時が全員ね、幾度に口を揃えて誠であることを証明して、このお経が終わりますから、このお経は一大結経とも言われるんですね。それほど、まあ、素晴らしいお経なんです。その上ですね、このお経をですね、また訳した方がまたすごいんです。元はインドにあったね、あのインドの言葉を中国語に訳され、それがそのまま日本語で残っており、日本語といってもお経で漢文ですけどね。またこの翻訳をですね、した方がまたね、天才翻訳家、これクマラジュという人ですね、あるクマラジーバとも言いますが、クマラジュという方が翻訳したものであります。この方はね、天才翻訳家で、まあ翻訳家といったら有名なのが玄奘三蔵ね、そしてあとこのクマラジュ、この二人がね、頂点に立つ二大翻訳家なんですけどね。この方は古い翻訳の方のもうナンバーワン、ね、で新しい翻訳の方が現状なんですけどね。でこの方はですね、ものすごい頭のいい人で、しかもですね、もう天才的な方で、読んだら分かるのはね、もう芸術作品なんです。お経を読んでもね、翻訳がものすごい上手いしね、文章も上手だしね、もう芸術作品としか思えないような翻訳なんです。しかも仏の御心を正確にね、あの当時の中国の人に分かりやすく、インドの言葉をね、分かりやすくですね、翻訳したものなんで、ものすごい感銘も受けるしね、仏の御心が正確に説かれているので、ね、評価が高いんです。この方、まあ、300近くのお経を訳してますけどもね、有名なのがね、あの法華経というお経、これもこの方が翻訳した。あるいは重重琵琶社論とかね、まあ唯摩経とかいっぱいあるんですけどね、いずれももう日本人に大きな影響を与えたお経をこの人は翻訳してますので、この方が与えた影響、中国人、そして韓国の方々、そして日本人に計り知れない影響を与えてます。でこの方ね、ものすごい自信があったんです。最後亡くなる時にね、こんなこと言われたんです。もし私がね、亡くなって仮装するときに、ね、これもしね、私がもしこれね、お経がね、もし間違っていたら、ね、もう何も残らないだろうと。しかしもしね、このお経が間違いないならばね、多分この舌だけは残るだろうと。この舌ですね。これだけは残るだろうというふうに遺言したそうなんですかね。で、実際仮装したらね、舌だけ残ってたそうです。これは、したというのはこれ、証明ね。間違いない。この私の翻訳、この私の訳した翻訳は忠実にお釈迦様の御心を正確に訳したという、まあ、自信もあったんでしょうかね。それをこういう逸話で、まあこれはあの 人に非常に信頼できる、仏教の本に書かれてるんです。それほど、このお経はね、まあ翻訳者も素晴らしいし、内容も素晴らしい。また皆さんの人生に一番直結する。いよいよこの亡くなる方にとってもね、とても大事な、実際死んだ人にね、これ枕経で読ませますけどもね、死んだ人は耳がないから本当は聞けないんですけどね、でもとてもね、 臨終の方にとっても、また生きている我々全員が聞かればならないお経がこの阿弥陀経にあるんです。どういう内容かといったらね、最初このお経を読んでみるとね、まず最初はね、ある時お釈迦様が説法される祇園精舎というところで説法されるんですけどね、お経にはまずね、場所がとかね、次にね、聞いている方々の名前とか、人数が出てくるんです。で、このお経の最初にはね、聴衆のね、人たち、1250人のダイアラカンが、まず聞いてたと言われるんですね。で、ダイアラカンというのは、これはお釈迦様と同じ悟り、仏の悟りをダイアラカンと言いますね。まずこの人数から見るとね、ちょっと思うのはね、やっぱりね、お釈迦様最初はね、釈尊説法開かれて、まずね、最初5人の方がね、大アラカン、アラカンの悟り開いたんです。お釈迦様と同じ悟りね。その後ね、60人まで増えた後に、お釈迦様はね、一人一人みんなね、布教に回りなさいと言われて、一人で回りなさい言われてね、で、インド中に広がる気配を見せるんです。それで仏法を説いて、で、やがて60人から広がって、最終的にはね、最後、1250人まで増えるんです。これは、涅槃経にはね、最後の説法では、1250人のアラカンがいたというふうに書いてあるんです。それと全く同じ人数なんでね。だからこのお経は、まさに最後の説法なんです。それがこの人数からもわかる。またすごいのはね、普通このお経といったらね、優れた人とかね、まあ、お坊さんとか、優れたそういう頭のいい人だけを対象にしたお経とかね、大器と言いまして、得相手が大体ね、限定されるんです。普通お経はね。でも、このお経に関してはね、全員が聞いてるんです。ね、こういう優れた方も聞いてるね、アラカン、ね、菩薩も、ね、声聞円覚といってね、もう、あらゆる階層の人、そして、一般大衆と、これ、あるんですね。書店大衆も聞いていたと書いてあるんです。日本語で言いますと、大衆言葉ね。これ、お経の言葉です。一般大衆で、我々凡夫。一般人の方もね、一緒に、この優れた方々と一緒に聞いていたということで、このお経はまたそういう点で珍しいというか。つまり、誰でも聞ける内容であり、全員が聞かればならない大切な教えが、このお釈迦様最後の説法に、あるので、ただこういうところからもね、このお経はとても大事だと、お釈迦様の腹渡、本心が説かれているというふうに、こういうね、人数とか、あるいはこういう聞いている方々のね、見ても、これは大切なお経だということがわかるんですね。じゃあ早速ね、どういう内容かをね、一緒に見ていきたいと思います。ね、まずお釈迦様、突然ね、言い出されるのがね、こういう言い方なんですね。これよりね、西の方に、ね、突然お釈迦様がね、その時仏、ね、チャーリー法に告げたマーク。今からね、シャリオツにね、告げられます。これより西の方、10万億の仏道を過ぎて世界がある。名付けて極楽となす。その国に仏がおられる。阿弥陀という名前の仏様がおられる。今現に増しまして説法をしたものと。まずこういう、言葉から始まるんですね。誰も質問されてないのに突然ですね、シャリオツよ、ね、これより西の方、この、ね、地球上からですね、西の方にですね、10万億の仏道を過ぎたところに極楽があると言われたんですね。これより深い意味があるんですけどね。まず西方、これはね、西の方というのは、これはね、実際ね、ロケット行ってね、西の方行ったらね、極楽があるんじゃないんですわ。これはね、仮に方向を示しただけ。太陽はね、西に沈みますわね。あらゆる生き物は最後ね、西の方に収まらないと幸せになれないことを表すんです。すべてのものは最後太陽が西に沈むように、生きとし生きるものは最後ね、この極楽、これ、悟りの世界なんですけどね、極楽浄土に往生しないと本当の幸せはないということをですね、仮に西で表したんです。 これ仏教の難しい言葉で周期というんですけどね、西はこれ周期を表すんです。終わりに帰すると書いてね、最後どんな生き物もどんな人たちも最後ね、心が極楽にならないと本当の幸せは得られませんよ、ね、それをこの周期、終わりに帰すると書いてね、本当はこれは方角がない、これ無方の方と言いまして、方角のない方向を、仮に皆さん凡夫だからね、本当はあの方角は悟りは方角ないんです。でもね、私たち分からないから、仮にねこういう仏壇でもね、阿弥陀仏というものを安置して、ね、西の方にね手を合わせることによって心が一つに阿弥陀仏に集中できるから、それで仮に設定したまでなんです。これが西という意味なんです。次に10万億の仏土とありますね。これなかなか面白いんですよ。これ意味はね、10かける万かける億の仏の世界、仏土だ。これは仏様が現れた、惑星を仏土と言います。この地球上ではお釈迦様だけなんです。で、この地球上のね惑星をちょっとある人が調べたんです。調べたらね、ちょうどね10かける万かける億かけたらね、今のね天文学のね、これ大宇宙のね星の数と大体一致するそうです。だからものすごいね遠いところに極楽があるという言い方なんですけどね、これはね場所じゃなくてね、あのこの次元の違いなんです。いわゆるこれ悟りの世界なんです。これは、ね、でも、ね、悟ってない人にとってはね遠い世界なんですね。いわゆる心の世界が違うんです。悟ってない人は10万億度の離れたところに極楽があると。これは悟ってない人はですね、ずっと六道輪廻して苦しみから離れられないから極楽に行きましょうということで、この距離でこの次元の違いを表したんです。ところがね、悟ったらどうなるか言ったらね、この有名なお経にね、観無量寿経というお経があるんですね。これも浄土真宗で読まれる、浄土宗でも読まれる有名なお経なんですけどね、そこにはね、このまた阿弥陀仏について説いてあるんです。そこで驚くことにね、阿弥陀仏はねどこにいるかと言ったらね、ここを去ること遠からず、あなたのすぐ近くにいますよと言われたんです、ね、ここからね遠くない、すぐ近くにおられますよという表現なんですね。で、昔からこれ矛盾と思われてたんですね。どちらも素晴らしいお経、本心が説かれたお経と言われているのにね、一方では阿弥陀経では西の方に、いや遠くに阿弥陀様がおられると、こう言ってたと、一方ではあなたのすぐそばにいると。これどうしてかと言ったらね、これもし悟ってたらね、信心決意してたらね、こう言えるんですね。阿弥陀様はどこにいるんですか、ここじゃーと言えるんです。まあ、こういうことを言った浄土真宗のね、そういう病故人がおられるんですけどね、ね、お経には最後10万億度、それも正しいかもしれない。でもね、救われた人にとってはここじゃーと言えるんです。これをお経にはどうあるかと言ったらね、天上の月と水中の月の違い、これはね天上の月なんです、ね、お経にはね、この10万億度のね遠くにいる世界を天上の月に例えるんですね。月はね届きませんわね。でもね、皆さん水ね、池とかね、そういう生命器でもねあったらね、月は宿るんです。この宿っている水が水中の月なんです。救われた人は水中の月になれるんですね。天上の月のまんまが水中の月なんですね。これ絶対壊れません。皆さん水だったらね、いくら壊してもね、この月は壊れないんです。天井に月がある限りは。だから、二つは一つなんです、ね。救われた人はね、阿弥陀経も間違いない。あと、観無量寿経のね、ね、ここを去ること遠からず、ね。これも間違いないと。一見矛盾だけども、ね、救われた人にとってはどちらも本当ですと言えるんです。これが天上の月と水上月のこのね、例えの教えがお経にも説かれてるんですね。だから一つずつね、話していたらね、深い意味がいっぱいあるんです。今日とても全部言えませんから、まあ、ポイントだけ皆さんにお話しますけどね。 まあ、最初こういうところから始まりました。でその世界を極楽というと、日本語の有名な言葉ね、これ このお経から生まれました。あの温泉とかに極楽いうのがありますけどね、元はここから取ったんです ね極楽という世界があると。まずこうお釈迦様ですね、最初に突然宣言されて、ちょっとシャリのちょっとびっくりしたんですけどね。そして、じゃあね、早速ね、一体どういう世界が極楽かを今からね、ずーっとお釈迦様ね、解説されます。早速見ていきましょう。次またシャリホツよ。かの国、この極楽浄土をなぜ極楽と名付けるかわかるか。この解説はですね、もろもろの苦しみがあることがない。ただもろもろの楽を受けると。だから極楽と名付けると。この理由はね、苦しみが全くない世界が極楽なんだと。ただ楽しみのみを受ける世界なんですね。だから皆さん行きたいでしょ？行きましょうということを教えるんです。ただ残念なことにね、この御用句じゃないんですね。だからここには実はね、男性らはね、女性がいないんです。あとお酒も飲めないんです。質が違う幸せです。今から聞いてもらったら分かりますけどね。そういう我々が望んでいるような、ご欲を満たすような、そういう世界とはちょっとね、桁が違うしね、質が違うんです。でも、本当の幸せをね、説いてます。多くの人はね、この極楽をね、死んだ後と理解してるんですね。でも、これはね、生きている今、ね、信心決意をしたならば、夜間に入ったならば、生きている今、この今から言う説法がね、私の心の世界を表してくださっているということがね、味わっていただけると思います。あるいは仏教を深く学んだならばね、今も私もこれに近いなというふうに味わえると思いますね。またこういうふうに味わうことによってよりね、極楽に近づけると思いますから、今から言うこの話をね、こう日常生活でこういうふうな生き方ができたらいいなというね、心の支え、心の指針にしていただければいいなと思います。なかなか味わい深いですから。そしてあとその前にね、これは死んだ後でないことをちょっと説明いたしますとね、このね、こうあるんですね。名付けて極楽という、その国に仏がおられる阿弥陀という名前のね、主人阿弥陀様が極楽の主であると。この後にね、有名な言葉、根源在説法という言葉があります。根源在説法、これも有名な言葉なんですね。根源在説法、これはね、今現に増しまして説法をしたもの。根、今現に増しまして説法をしたもの。とで、この後に極楽の解説があります。根源在説法と言いまして、阿弥陀仏は今ね、今生きている今おられて、ね、現に現在、現に今おられますよと。この極楽のね、言ったらね、皆さん実は説法を聞けるんです。それは死んでからじゃなくてね、今から聞けるんです。今現におられますよと。皆さん阿弥陀仏疑ってるけどね、おられますよとおっしゃるんですね。今現におられて、その証拠にね、あなたにね、説法をされてますよ。姿は見えませんけどもね、阿弥陀仏は姿は見えませんが、あなたにね、ね、仏法を話してくださってますと。あなたの苦しみ抜くね、話をね、様々な形を通して、あとから言いますね、鳥という姿を変えて説法をするという話があるんですけどね。目に見えないけども、今現にね、生きてましまして、生きておられて説法をされてるからね。この言葉からもね、極楽はね、死んだ後じゃなくて、生きている今であることが、この言葉から我々は知ることができます。で、早速ね、見てみたいと思いますね。まあ、ちょっと全部はちょっとあれなんで、飛ばし飛ばしですいません。ポイントだけ皆さんに極楽の説明をね、今からいたします。こういうふうに説明がありますね。また、シャリホツよ。極楽国土には、極楽の国はですね、どんな世界かといったらね、7つの宝の池があると。 まず池があるそうで、7つの宝でできた池というものがありますと。そこにね、八苦毒水、8つの苦毒の水のあるね、八苦毒水がその池の中にね、充満していると。そして池の底にはね、金の砂で敷き詰められていると。砂は全部ね、もう金。金が池の底にあってね。そして、この水がなんとね、もう素晴らしい苦毒のある水で溢れていると。これも深い意味がありましてね。まあインドはやっぱり暑い国ですからね、やっぱり美味しい水がやっぱり幸せなんですね。まあこのね、この極楽浄土のお水はね、8つの苦毒があるようありますね。まあこれ今で言えばね、まあね、このまず冷たいとかね、あるいは美味しい、ね、澄んでいる、ね、柔らかい、ね、そして、お腹を壊さないとかね、そして体にいいとか、まあいろんなそういうね、まあ、今ならば皆さんでもね、ミラルウォーター飲んだらね、だいたいこれが揃っているお水は今では簡単に入りますけど、昔は入りませんでしたから。だから、ね、生きる人にとって大事な水をね、8つの苦毒に分けて、ね、いつでも美味しい水、ね、冷たくて清らかで、しかも軽くて、ね、ね、お腹も壊さない、ね、このちょうど、ね、温度もね、適度な温度で、もう何もかもに満たされた最高の、まあ、財宝という、ね、ミラルウォーターがありますけど、ね、あんな感じでね、もう最高のそうお水が、充満しているから、いつ飲んでもね、問題ないと。じゃあここでね、なぜ水を使ったかですね。これに意味がありましてね、これ水はね、柔軟心を表すんです。まあ、柔軟心とも言いますけどね。皆さんが極楽浄土に行ったらね、まあ、この世からですけどね、悟りというのはね、我がないとわかるんです。私たちはね、我で苦しんでるんですね。俺が俺が、我に執着して、俺が俺がの我を捨てて、おかげの下で暮らせが仏教なんだけどもね、私たちはこの我がある。我に執着して他を否定して、ね、我々は苦しんでますね。この我がなかったとわかるんです。私というのは業の流れでやると。我はこれは錯覚だったとわかるんです。それがこの水に例えてるんです。心が水みたいなものなんです。これは水だからね、喧嘩しないんです。相手が石のようなね、硬い我であってもね、石はね、石があってもね、水でね、包み込めるんです。水はどんなところにも行けるし、ね、対立がないんです。心がね、柔軟、柔らかい、柔らかい頃になるからね、どんなものともぶつからないし、ね、そこをすり抜けてね、いけるのが水なんです。だから心が柔軟心になるからね、もう喧嘩がないんです。ね、たとえそういうね、我の強い人がいてもね、ね、仲良くやっていったりね、穏やかな心で折れると。それを、この柔軟心を水で表すんです。だから浄土という漢字見てみるとわかりますね。清らかな世界でしょ。これね、三水平に水ですわね。水に流せる。争いがあってもね、水に流せるんです。もう苦しくないんです。争いがない世界が、これが浄土でありますね。みんな心が柔軟心になる。もうガーがないとわかりますから。だから、これは死んだ後じゃない。もちろん死んだ後もね、極楽ね、あるとは思うんですけどね。まあこれ言ってみないと、死んでみないとわかりませんから。だから仏教では、死んだ後の極楽も結構ですけど、この世から極楽になりましょうよというのが、お釈迦様の最後の説法にもちゃんとね、押さえておられるんです。そして、ね、池がありました。じゃあ池にはどういう花が咲いてるかといったらね、まあこれもね、花といったら仏教ではもうね、蓮の花限定なんですね。ね、この仏壇見てもね、蓮の花しかないんです。それはね、意味、これも今日は話できませんけどね、蓮の花というのは仏教のシンボルで、この信心を表しているんですね。信心を蓮の花、仏の心を蓮に例えてね、蓮はどんな泥だでもね、染まらない。ね、まあいろいろ特徴があるんですけどね、そういう蓮の花が咲いている。じゃあその蓮の花は、どういう咲き方をしているかといったらね、こうお経にあります。小式小香、大式大香、尺式尺香、 白式白光とこう、ありますね。池の中に蓮華あり、ね、大きさは車輪のごとし、ね、池の中に蓮華、蓮の穴があって大きさは車輪のようなものだ。青き色には青き光がある。黄なる色には黄なる光、赤き色には赤き光、白き光には白き光あれて耳を高潔なり。もうそのね、香りというか、絶えなる香りがもう満ち溢れていると。これは何を表しているかですね。これもなかなかすごいのはね、個性は尊重するんです。皆さんをね、色のついた花に例えるんです。皆さんがね、この、信心結晶したならば、悟り開けますと ね、皆さんは、蓮の花になって、心がね、蓮の花になって、しかもね、色がみんな違うんです。しかし、光はみんな同じ。実は救われてもね、色は違う。つまり、個性はあるし、能力は違うんですね。例えば、お釈迦様でもね、最初、ね、1250人、さっき言ったけどね、何もかも優れていたのがお釈迦様なんですわ。途中60人までね、増えた時にね、この人たちそれぞれお釈迦様ね、ナンバーワンってことを言われてるんですね。あなたは、チャリオツは知恵第一。ね。木蓮は神通第一とかね、もう第一がね、いっぱいあるんです。もう60人全員につけられたんでしょうかね。ね。みんなナンバーワン、ナンバーワンってあるんですね。でもこの人たちはね、やったぜとかないんですね。私たちはありますけど、ね、それぞれ能力は優れていても ね、この極楽は嫉妬がありません。みんな素晴らしいなぁとね、讃え合うんです。能力の違いはあってもいいんです。でもね、この極楽行きますとね、みんな光を放つ存在。あらかまでいたらね、慢がなくなるから、比較する心がなくなるからね、嫉妬とかね、羨ましいとか、あるいは優越感とかね、劣等感は全くない。こういう境地、顔形違いますね。皆さんも顔形、能力違うのは今までの種まきが違うから。今日一日考えてもね、体と口と心の行いが違いますね。また生まれる前の種まきも違うし、そういう、ね、種まきの違いを、種は違うからね、青、黄、赤、白と、これは種まきの違いを表します。救われてもね、悟ってもね、種まき違うからね、この個性はあるんです。しかしね、すごいのはね、救われてもね、違うところが色。これ差別ね。これは相違、違いがあってもね、全く同じところはね、光を放つ。これがみんな平等。みんな違ってみんないい。なんですね。みんな違ってみんないい。ね、一人一人ね、光を放つ人間になれるからね、己が持ち味、生かしていこうと。自分の持ち味をね、フルに活かせるんですね。これが本当の平等なんです。で、これは真理だからね、スナップが、ね、スマップが歌った歌ありますね。世界に一つだけの花。あれは、このお経をベースにして作られた歌だと言われますね。牧原さんという方がね、方はちょっと刑務所に入りましてね、で、ちょっと反省して お坊さんからお話聞いたんです。この説法を聞いたんです。これを聞いて、なるほどと思ってね、そして作詞しようとした時にね、ね、有名な歌詞が出てきたそうですね。歌はね、私が作ったんじゃありませんと言ってました。ふと出てきたんだと。この話を知ってたからね、これが頭にあったんで、それをね、文章にしたら、ああいう歌詞になったんです。ね。ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別なオンリーワン、ね。世界に一つだけの花というのはね、一人一人が輝けるから。ね。ね、比較しないんです。ね。私たちはね、比較するんですね。比較して苦しむんです。たとえ大金持ちだってもね、比較したら苦しみます。サドルの世界はね、比較しないで喜べる幸せ。比較したらね、もう人間幸せになれない。だって、種が違うんだから。ね、それぞれが違う種を持つんですよ、ね。一人一人ね、違う種を持つんです、ね。違う種を持ってるんだからね、 それぞれのね、持ち味生かせばいいんですよ。ね。な、皆さんならば、種があるね。まだ咲いてないとしたらね。その花をね、咲かせることだけに、一生懸命になればいいんですね。ね。その花を咲かせることだけに、一生懸命になればいいと。ね。ね、ナンバーワンにね。ならなくてもいいんだ。仏教ではナンバーワンはいいんですね。ね、一人一人特別なオンリーワンなんですね。一人一人ね、尊い使命を持って、皆さんね、ね、このダイアラカまで最終的には誰でもなれる。誰でもね、阿弥陀仏と同じ悟りが開けるんです。ちなみに仏教ではね、この脳といったらね、皆さんほとんど使ってないそうですね。頑張っても 10%。ほとんど 2-3% からしか使ってないかもわかりません。これ今からで皆さん使えばね、脳細胞増えるそうですよ。だからボケないためにもね、しっかり仏法を聞いて使ったらいいんです。それでね、これ脳細胞をね、100% 使ったらね、仏なんです、これ実は。こういう、話があるんですけどね。これしっかり使えばね、全員がね、だから皆さんね、色は違っていいんですよね。持ち味を、今種がありますね。種をね、咲かせることだけに一生懸命になればいいんです。咲かせるにはね、水をやる、肥料をやる、日光を当てる、ね、ちゃんとお世話をすることによって種はだんだん育っていって、光を放つ綺麗なハスの花になるんです。みんなも潜在能力はあるんですよ。ただもうわしもボケ取るからとか言ってね、いろんな理由つけてね、何も覚えられませんけどね、そんなことはない。脳はね、全員人間ならばね、まぁ、ちょっと、ね、知能がちょっとね、難しさ、そういう方は難しいかもしれませんけどね、普通聞ける方はね、脳は使えるんです。仏法をしっかり聞いたら、仏教では誰でも、ね、色は違うけどもね、光を放つね、素晴らしい人に、菩薩になれますよ、仏になれますよ、100% 使ったならばですけどね。まあ、それでほとんどいないですけどね。でも、そういう可能性を秘めてるんだから。それが、ね、有名な歌。あの歌ね、もう聴いたらみんな元気出るのはね、そういうことなんですわ。ね、何回聴いてもいい。あの歌、歌詞はね、世界に一つだけの花ね、ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別なオンリーワン。ね、一人一人がね、違う種を持つ。ね、一人一人が違う種を持つ。その花を咲かせることだけに、ベストを尽くせばいい。一生懸命になればいい。これがお釈迦様の教えですね。そういう深い御心をね、この阿弥陀経というお経では、この蓮の花の色と光で表してるんですね。だから、皆さん持ち味生かせばね、皆さんも一人一人が素晴らしい人生になるしね、幸せな人生に、ね、素晴らしい人に誰もが、ね、なれる可能性、これを仏教で仏性と言いますね。そういう仏の性質をみんな、種を持って生まれてきたんだから、これやっぱりね、命終わるまでにね、精一杯花を咲かせる努力をされたらいいと思うんですね。そういうことが、この後にもずっとね、書いてあるんですね。じゃあそれをね、見ていきたいと思いますね、この後ね。じゃあどういう心がけをすればね、花を咲かせることができるか。次ですね、こういう文章があります。この後にね、ちょっと飛ばしてね、この極楽浄土のね、次ね、鳥について紹介しましょう。また次にシャリホツよ。シャリホツよ。かの国、極楽浄土にはね、様々なね、奇妙座敷の鳥がいるというんですね。ちょっと人間にはあんまり、このシャバ世界にはないようなね、奇妙な、奇怪なね、珍しい。しかも素晴らしい。木はこれ、ちょっとね、珍しい。実はこれ、絶えなる素晴らしい座敷ですから、これは様々な、いろいろの種類の鳥がいると。合計6種類の鳥が紹介されてます。まあ、これをベースにしてね、極楽の絵というのが日本にもあるんだけどね、それは大体この阿弥陀経をベースにして、昔の人がね、絵を描いてます。6種類の鳥がいる。どういう鳥かと言ったらね、白光、空尺、オウム、シャーリ、カリオビンが、愚名の鳥なると。まあ、聞いても分からないかもしれませんけどね、6通りの鳥が紹介されてますね。白鳥、これは白鳥のことですね。まず白鳥がいると。そして、クジャクがいると。綺麗な鳥ですね。綺麗な姿をした。 まあ、極楽行ったらね、あの姿形も綺麗なあの人にもなれるそうですけどね、鳥も綺麗な鳥だと。だから耐えなる鳥ですね。次オウム、ね、シャリ、これシャリは旧館長ですね。このオウムとかシャリはね、人間の言葉喋るんですね。これ調べたらね、なんか舌の形が人間と似てるそうですね。だからね、あの真似できるんです。つまりね、鳥がね、極楽浄土でね、なんと説法をするという話が今からあるんですね。だからオウムとかシャリ、旧館長が出てきた。そしてカリョウビンガ、これ珍しい鳥ですけどね、これ別名あの妙正鳥といってね、耐えなる声、ものすごいね、綺麗な声をするね、音楽でも抜群の歌手がね、この歌うような、そういう鳥がカリョウビンガという鳥なんです。そういう鳥もいると。そして最後ね、愚妙の鳥、これだけ今日は紹介します。どんな鳥かね、6番目にね、愚妙の鳥という鳥がいるんだとお釈迦様もおっしゃるんですね。まあこれはまあ架空のあの鳥なんですけどね、これなかなか意味が深いですから紹介しますとね、愚妙の鳥というのは命が2つあるんですね。共通の命を持った鳥、これはね、体は1つなんだけどね、頭が2つあるんです。頭が2つあって体は1つというのが、これを愚妙の鳥と言います。これ何を言ってるかと言ったらね、この鳥はね、地球なんです。地球ね、地球にはですね、愚妙、たくさんの生命がいる。これ無限の生命ね。私たち一人一人ね、愚妙なんです。同じ場所でね、多くの生命が共に生きている鳥なんです。で、私たちは喧嘩するんですね。もし体が一つでね、頭が二つあってね、一人の鳥、一匹の鳥がね、毒を飲んだとしますね。だこいつ、ざまあみろ、お前毒飲んだんかと。ほっといたらね、同じ体だからね、自分もね、ざまあみろとね、相手をね、見下してた一方の頭の方もね、一緒に毒が回って死んでしまうんです。だからね、例えば夫婦で喧嘩するとかね、親子とか人でね、この世は戦争してますわね。そんなことしたらね、一緒に滅びますよと教えてるんです。そういうことをね、鳥がね、説法するんです。皆さん仲良くしましょうと、これが仏教なんですね。奪い合えば足らぬ。ね、奪い合え、ね、分け合えば余るんですね。ね、奪い合うからね、ね、足らなくなる。でもね、分け合ったらね、余るんですよ。奪い合えば戦争。分け合えば平和。奪い合えば地獄。分け合えば極楽。ね、ただ、仏法を聞く教えはね、この、奪うじゃなくて分け合うね。奪い合えば足らぬ。分け合えば余る。奪い合えば、ね、戦争。分け合えば平和。奪い合えば地獄。分け合えば極楽ということをですね、ね、説法する鳥なんですね。だこの愚妙の鳥からね、仲良くしていきましょうと。この我を捨ててね、頑張って、水になって、乳なしになって、相手石であってもね、もうね、ホークスじゃなくて、ね、仲良くしようという心を持たないと、みんな一緒に滅びてしまいますから。そういうね、深い意味を込めて、この愚妙の鳥もね、説法するそうであります。でね、こういうね、6通りの鳥がいてね、この鳥はね、昼も夜もね、24時間ね、柔らかで雅な声をね、出してるそうですね。平和で雅、ね、和気の声を出すと。で、その声がね、仏法の説法、まあ、ちょっと難しい言葉ですけども、五根、五力、七宝大分、八正道分と言いますね。仏教の教えなんですけどね。五根、五力、七宝大分、八正道分。こういう、まだまだいっぱいあるんだけども、そういう法を、このような法を延長する。説法をするのがこの鳥ですよ、と。ね、で、これをね、いつも聞けるのが極楽。これ聞いたらどうなるか言ったらすごいですよ。その国の史上、この鳥の声をね、説法を聞いてたらね、この声を、説法を聞き終わったならばね、全員がね、みんなことごとく、念仏、念法、念想の心が生まれますと。こういうんですね。この説法をしっかり聞いたら、皆さんの心にね、仏を念ずる心が生まれる。 法、ダルマ、真理、仏法の教えを念ずる心が生まれる。僧を念ずる、念僧、仏法を実践する人たちを念ずる心が生まれると。これ3つ生まれたらね、仏教ではね、よるかと言われますね。もうね、崩れない幸せになれるんです。正確にはお経にはね、この念仏、念法、念僧、これは3つの宝なんだけどね。よく法事なんかでも三回忌ですよ、三回忌。根拠はここなんです。仏教ではね、3つの宝がありまして、ね、仏の宝、法の宝、僧の宝。これを三宝と言います。この三宝からね、まあ、三回忌しましょうということで生まれたそうですけどね。この3つの宝に対してね、いつも心が念じていたならば、揺るがない心だったらね、皆さんね、もう夜かと言ってね、信心欠如なんです。それから、OK、正解には、これプラス、あと伏せ。いつもね、もうね、見返りなくね、伏せができる。もしくは、戒を守る。どちらか、戒もしくは伏せ、プラス、この念仏、念法、念想の心がね、あったら、皆さん、地獄に行くことはない。まさに極楽だと。だから、この説法をやっぱりね、これ聞くのがね、聞くことによって、この鳥たちのね、説法を聞くことによって、この三つの心が生まれると、こう、阿弥陀経にあるんですね。だからやっぱり説法がやっぱ一番大事なんでしょうかね。で、次にね、これを聞くと皆さん疑問を置きますね。なんで鳥がいるんだと。鳥はね、畜生界といってね、畜生界というのはね、愚痴の業で落ちるんです。人間は相当善があるから生まれられたんだけどね、鳥が、あれ生まれたのはね、愚痴といってね、妬んだり、嫉んだりね、因果の道理がわからない心という種まきによって鳥に生まれたんです。なぜ極楽は畜生界じゃないのにね、いるのかといったらね、次は理由があります。舎利弗よ、何時この鳥は実にこれ、財宝の所生なれということなかれ。あなた何時ね、この鳥はね、罪悪の報いで生まれたもんじゃないと。普通鳥は罪悪、その人の、その鳥の種まきによって罪悪で、生まれたのが鳥なんだけどもね、この鳥はね、そうじゃない。この極楽浄土にはね、三幕堂の名前さえもないと。汚い名前もないんですわ。悪口もないしね。この三幕堂という名前さえもない。地獄餓鬼畜生という言葉さえもない。ましてや実際ね、三幕堂、ね、地獄餓鬼畜生の人々、生き物がいるはずがないんです。じゃあなぜかと聞いたらね、お釈迦様ね、これは、この六種類の鳥、この諸々の鳥はどういうことか言ったらね、これはね、阿弥陀仏の、化身だそうです。書いてあるんですね。みんなこれ、阿弥陀仏のね、法音、阿弥陀仏という、ね、教え、法の音をね、宣伝し流れる。阿弥陀仏の教えはね、この宣布、ね、この説法をする。そういうね、変化した、成したもの、変化の所作、ね。阿弥陀仏が姿を変えて、阿弥陀仏が姿を変えて、鳥になって、皆さんにね、話をしてくださるんだ。阿弥陀仏は実際目に見えませんからね。阿弥陀仏の御心をですね、鳥に姿を変えて皆さんにね、説法をしてくださるんだと。こういうふうに言うんですね。だから、皆さんでもね、実は、このいろんな話、実はね、この世でも味わえるんですよ。よーく聞いてたらね、くだらない話聞いとってもね、それが説法の場合もあります。ね。蓮如上人がね、この方、蓮如上人ですね。この方ね、亡くなる前にこう言われたんです。ね。ウグイスの声を聞いたんですね。ウグイス。これ、春に鳴くね、非常に声のいい、素晴らしい声を発する鳥なんですけどね。ウグイスの声を聞いてこう思ったそうですね。法を聞けよ。法華経。こう聞いたんですね。あ、法を聞けよ。ウグイスまでがね、極楽、阿弥陀仏が姿を変えてね、泣いてると。これ、法を聞けよ。法を聞けよ。こう皆さんも聞いてほしいんですね。ウグイスまでがね、極楽、ウグイスは極楽で出てませんけどもね、あらゆる鳥がね、皆さんにね、あることを知らせるための説法をするんです。法、仏法ね。具体的には、例えば諸行無常とか、ね。無常であることを皆さんね、テレビ見てもね、 人の会話でもね、そんな話いっぱいありますから。どんどん人は死んでいくしね、続かないね。また、苦しみ、人生は苦しみである、これもね、自分を通してもいろんな人を通してもね、ささやかな会話でもね、それが説法に聞こえるんです。人生苦しみだなと、これわかるからね、苦しみから離れたいという気持ちを受けるんです。また諸法無我と言いますね、実体がない、全ては実体がない、そういうね、諸行無常、一切行空、諸法無我、あとある因果通りもそうですよ。もうこの真理をね、この皆さんの周りでね、展開してるんです。そういうのをね、鳥がね、説法する。これ人でもありますね。ささいな会話でもね、よく聞いてみるとね、隣のおばちゃんでもね、そういうね、心よく沈めて聞いてみたらね、仏の説法のにね、聞こえる場合もあるんです。鳥だけじゃなくて。そういうふうに味わっていけばね、皆さんの頃にね、この念仏念仏の心がね、生まれる可能性が十分ありますから。だから、このシャバ世界、この世が極楽というふうにね、味わえるような生き方をするのもいいと思うんですね。そして、この後ね、もう一つですね、最後ですね。またですね、この極楽浄土にはね、未封水道紙、ね、もろもろのね、宝でできた並木があると。それがね、並木、そして宝のね、カーテンみたいなものがあって、もう耳をの声、素晴らしいね、この音が出てると。例えて言ったらね、百千種類の楽器がね、共にね、鳴るようなもんだと。この音を聞いた人は全員がね、念仏念法念想の心が生まれると。で、この話ね、一応極楽の内容が一応ね、一区切りになるんですね。これ何かと言ったらね、極楽浄土はね、そよ風が吹いてるんです。極楽はやっぱりね、まあ今ではクーラーですかね、クーラーの効いた、昔はインド暑いですから、非常にね、かすかな風、ね、そよ風が吹いて、非常に気持ちのいい風が吹きますね。吹いて動く。で、微風が吹いたらね、その風に並木が、木がありますね、葉っぱとかね、枝とか、そういうのがね、風が触れたら音が鳴りますね、ガサガサガサガサ鳴る、ね。これ宝の木ですからね、このガサガサガサガサ鳴るね、いわゆるこの自然のね、音ですね。そういう、まあ谷川でも何でもいいですわ、そういう草木のね、鳴る音を皆さんね、説法と聞いてほしいんです。この音はどんな音かと言ったらね、例えて言ったらね、百千種類の楽器を全部集めて、世界中の楽器ね、ね、トランペットとかね、タンバリンとかね、太鼓とかね、バイオリンとかね、ピアノとか、もう楽器ね、百千種類、全部集めて、それを共にね、同時に鳴らすようなもんだと。だからものすごい綺麗なね、最高の音楽が、オーケストラ、最高のオーケストラが聴けるのが極楽浄土なんです。これ全部ね、説法なんです。阿弥陀様が説法されるのはね、今現在、こういうね、鳥が説法したりね、このそよ風が、ね、自然のね、ありさまが、みんなね、法を聞けよ、法を聞けよ、幸せになってください、ね、仏法はあなたを本当に幸せにしますということでね、目には見えないけども、阿弥陀様は見えないけども、阿弥陀様が姿を変えてね、こう自然現象で説法されたり、鳥の形をとってね、説法されたりする。そうすると、あなたの心にね、仏を念じる心、法を念じる心、そう、仏法の実践者を念じる心が生まれると、あなたの心が清らかになりね、成長して、そして、もうね、地獄に落ちない、五章の一大事の解決ができる心にね、死んだ後じゃなくて、今からなれますから。だからこれね、まだ皆さんね、極楽じゃないかもしれませんけどね、今から極楽になれるような、こういうね、この話は、ね、今から味わえますから、たとえ悟ってなくてもね、だこういう生き方をしようというね、そういう心構えでこの話をね、聞いていただいたら役に立つと思うんですね。これが本当の極楽だと。死んだ後じゃない、生きている今からね、極楽に往生できる、ね、まずこの最初の部分ではね、この極楽について、ね、説法されました。で、この後次ね、次阿弥陀仏についての詳しい説明と、次に最後はどうしたら極楽に往生できるかもしっかりね、ポイントをお釈迦様押さえて、短い文章でまとめてね、 教えてもらいますから、この後続きをまたね、お話を、させていただきたいと思います。